さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。第140回目の書き置きは、安田純一監督作、サムライタイムスリッパーです。まずあらすじですね。時は幕末。会津藩士、高坂新左衛門は長州藩士を討つ密命を受け、身を潜めていた。名乗りを上げ、両者が刃を交えた瞬間、雷鳴が轟き、高坂は雷に打たれてしまう。高坂が目を覚ますと、そこは現代の時代劇撮影所だった。守ろうとした江戸幕府がとっくの昔に倒されたことを知り、高坂は自暴自棄になってしまうか。という物語。出演キャストには山口真希也さん、富家憲正さん、桜井優乃さん、峰乱太郎さん、他となっております。SNS などでも話題になってまして、口コミとともに上映関数が広がっていくという、カメラを止めるなをね、彷彿とさせるヒットとなりました今回のサムライタイムスリッパーですが、ようやく僕の住む町にもやってきまして、こういう波にはね乗った方がやっぱり楽しいですからね、早速見に行ってきました。お客さんの方は予想してたよりも少なめではありましたが、一人の若い女性のお客さんなんかもねいましたので、しっかり話題性も浸透しているなと実感しました。週末なんかはねもっとお客さん入るだろうなと。で、サムライタイムスリッパーの僕の率直な感想ですが、噂通り面白かったです。間違いなくいい映画でした。ただまあ比較するようなもんじゃないですけど、あの亀止め旋風の再現とまではいかないのかもしれないなと思います。その時代劇のあり方にものすごくフォーカスした作品になってまして、特にかの有名な5万回切られた男こと福本清三さんですね。物語が終わった時に一文が添えられていたことから、福本さんの生き様を投影したような内容になっているんですね。何せ高坂と風間の映画のタイトルが最後の侍ですから、まあ要するにラスト侍ですね。ご覧になった方も非常に多いと思いますが、福本さんもラスト侍に出演されまして、なんとトム・クルーズとのセリフまで用意された上、最後に見事に切られると。その福本さん絡みでいくと、渦政ライムライトという映画もありまして、これもまたサムライタイムスリッパーを見た方におすすめですけども、福本さん主演で時代劇の切られ役の話なんですが、メイキングがめっちゃ面白くて、話の中で松方弘樹さんを福本さんが切る展開になるんですが、福本さんものすごく不器用で実直な方だったので、これがちょっと自分にはできかねると映画の中の作り話とはいえ、あの松方弘樹を自分が切ることはできないっていう風にね、土壇場でごねまして脚本をなんとか変えてくれないかと言ってましたですね。それで撮影が大きく中断してしまうという事態になってしまうんですね。悩んでいる福本さんを、別に本当に切るわけじゃないんだからさって言って、松方さんがどうにかなだめて説得しまして、なんとか事なきを得て撮影されるんですけども、劇中ではものすごくいやいや切ってるのがね、もう見て取れるんですね。切られるのはうまいけど、切るのは下手くそみたいな、あれだけで福本さんの人となりが伝わってきて、現場からも演者からも慕われて愛されていたんだなと。そしてその延長線上で、もしも福本清三が現代にタイムスリップしてきた本物の侍だったらっていうアイデアが本作にはちょっとあったんじゃないかなと思わせるんですね。先ほどの最後の侍というタイトルもそうですし、主人公高坂が切られ役としての生き方を見出していく部分や、大きなオファーを断るのとか、またそれに対する周囲の反応とかも福本さんを彷彿とさせました。あの用心棒役のね時の目元が暗くなるような化粧とかね、実に良かったですね。それでその福本さんを一旦切り離してみた場合にも、映画として非常に面白くて、何か特別気を照らったアプローチはないんですけども、改めて侍が時代劇の撮影所にタイムスリップしてきても割と違和感ないのとかねシンプルに面白かったですし、現代の技術を見て驚いたり、髪を切ったりして徐々に馴染んでいく感じとか、思わずクスッと笑っちゃうポイントもかなり多くて、個人的になんかいいなと思ったのが、白米を食べた時とショートケーキを食べた時の高坂の反応ですね。安田監督は米農家もしてらっしゃるようでして、現代の食に対して思うところもいろいろあるんだろうなと思わせてくれましたね。 昔は仕方なく雑穀を食べてたのに、今はこんなに簡単に綺麗で美味しい白いお米が食べられて、西洋の甘いお菓子がその辺のお店で手軽に食べられる。先人たちの日本を豊かないい国にしようという苦労や努力が、こういう小さなところでさえも報われているっていう事実に、思わずちょっと胸が熱くなりましたね。そんな感じで、ほとんどが軽いテイストで話は進んでいくんですけども、物語後半に差し掛かるあたりで空気が一気に変わるんですが、あの緩急のつけ方も良かったですね。それまでの作り物感から本物に変わる流れ、まあ、作り物が悪いってことじゃ決してないですけど、あの二人だから、まあ、許される、そしてにじみ出る極限の緊張感ですね。模造刀じゃなくて真剣で盾をするということになるんですが、そこまでの切られても実際に死ぬわけじゃないっていうところから、一気に切られたら間違いなく命を落とすというこの落差がすごいんですよ。オープニングで2人が立ち会っていた時と全く同じはずなのに、比べ物にならないくらい空気が張り詰めるんですよね。まあ、そこまでの運びがちょっと、まあ、元々は敵同士とはいえ、同じくタイムスリップしてきた自分の考えを最も理解できる相手に対して本気で刀を振り下ろせるかっていう部分で、時代劇を捨てたとか会津と長州の関係性にも、まあ、一応言及はされていましたけども、高坂が現代に馴染んできて切られ役としての自分に価値をしっかり見出しているのに、やっぱり自分幕末の侍として命かけますわってなるかなとはね、まあ、ちょっと思っちゃうんですけど、まあ、それを端に置いておけるぐらいの迫力がありましたね。刀を抜いて睨み合った時のあの生唾を飲ませて息が詰まりそうな大胆な間の取り方から始まって、唾ゼリ合いで思いっきり力を込めてる感じとか、しっかり武芸として剣術を真面目に学んできた者同士の剣の交え方などなど、とにかくここを一番の見せ場にしたいんだなっていうのが伝わってきましたよね。どこか切っ先が当たって血が出るとかがなくて、刀って刃が当たればそれだけで致命傷なんだっていう説得力が凄まじかったです。どちらにも負けてほしくない、なんとか平和に終わらないかとね、祈りたくなるような、そして最後に胸を撫で下ろして思わずため息が漏れるようなクライマックスシーンでした。そしてその場面に限らずですが、効果音、これが非常にいい仕事をしていて、ズバッと切られる音とかね、まあ、これだよなと思わせてくれて、迫力や世界観の底上げに間違いなく寄与していました。音声もアフレコだったのかなっていう、まあ、かなり圧高めだったので、邦画でありがちな小声でゴニャゴニャ何言ってるかわからんっていう事態がなかったのも非常に印象が良かったです。面白いし見やすかったですね。ということで、もう少し尺を稼ぎますと、まあ、劇中でも何度か言及があった現在の時代劇の立ち位置についてですね、ニュースでも取り上げられていたので、うずまさで働いている方々のインタビューを見たんですが、なかなか今は厳しい状態だそうでして、やっぱり時代劇のテレビドラマが減ったのが大きい要因ですよね。なんだかんだ言って映画の方は結構時代ものをやってると思うので、需要ももちろんありますし、かなりいい映画も撮られてますしね。今年の5番切りなんかはかなりいい出来でしたし、同じく白石監督の11人の続軍も公開されて、今は八犬伝がヒットしてますからね。需要も供給もそれに見合ったクオリティの高い作品としてもバランスは取れているとは思うんですが、もっとライトな日常的な時代劇ってなると、まあ今のアイドルが出てなんぼのテレビではやっぱり視聴率を取るのは難しいのかなと。京都の伝統として分業制がありますので、かつらはここ、衣装はここ、大道具はここみたいな、それがあったから成り立ってここまで根付いた部分もありつつ、そのしがらみゆえに衰退、斜陽というか、そういう減速してしまったところもあったのかなと個人的には思います。今回はかつらちょっとだけで、あと全部 CG でやるんでいらないですとかね、まあ、それなら断りますとかもね、あったんじゃないかなと。助け合いの精神が当たり前だったり、仕事の食い合いや周りを出し抜くなんてね、もっとのほかでしょうからね。 時代劇という文化がなくなるなんていう事態は決して起こらないとは思いますが、先細りになっていくことを防ぐ手立てはどこかで考えなくちゃいけないのかなと思いました。うずまさの役者さんも盾の技術を磨いても披露する場所がないと嘆いてらっしゃいましたが、今回の侍タイムスリッパーの一幕にもありましたけど、努力は誰かが見ているとか、苦労は報われるとかね、そういった綺麗な世の中になることを祈りつつ、配信の締めとさせていただきます。はい、ここでメールが届いたようですので早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこの侍タイムスリッパー見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。侍タイムスリッパー、時代劇について考えられる面白い時代劇なので見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。